秦野の誇り、先人から受け継いだ大切な財産、曽谷水道。国の文化審議会から答申を受けていた曽谷水道が、本年10月13日に、登録記念物、遺跡関係として告示され、国の文化財登録が完了しました。10月8日、曽谷水道の国文化財登録を記念した曽谷水道歴史セミナーを実施。2枚の写真があります。本町公民館でのセミナーの様子、曽谷公園内での施設見学の様子、とコメントがついています。曽谷水道の優れた業績。明治23年に給水を開始した曽谷水道は、県下では横浜に次ぐ、全国でも極めて早い時期に建設された水道施設です。明治12年以降、曽谷村では感染症がたびたび流行して、多くの方々が亡くなりました。そこで安全な水道の必要性を感じた地域の方々が、計画の策定、竣工、資金調達などを行い、住民の力によって水道施設を完成させました。当時、横浜市や函館市で敷設された水道は鉄管を使用していましたが、曽谷水道は常滑製の陶管を使用しており、資材費を抑える工夫もされていたため、全国から多くの視察があるなど、本市の優れた先人たちの素晴らしい業績に注目を受けていました。水道事業の健全経営。市の水道料金は平成28年度に平均 15% の増の料金改定をさせていただきましたが、決算では料金収入は 12% の増加にとどまりました。これは平成23年度から続いている水需要の落ち込みが大きく影響したものです。今後も人口減少による給水量の落ち込みが見込めますので、ますます水道事業経営は厳しくなるものと予測しています。現在、料金改定時に策定した計画に従い、水道管などの耐震化と更新を進めていますが、水需要に即した施設規模の縮小や統廃合などのスリム化など、できる限りの企業努力を行い、健全な経営を維持していきます。給水量の棒グラフがあります。平成23年から平成28年まで。平成23年の給水量はおよそ2180万立方メートルでしたが、その後徐々に減少し、平成28年にはおよそ2010万立方メートルになりました。グラフ終わり。給水収益の折れ線グラフがあります。平成23年から平成28年まで。平成23年の給水収益はおよそ21億4000万円でしたが、その後徐々に減り、平成27年にはおよそ19億8000万円になりましたが、平成28年にはおよそ22億1000万円に増えました。グラフ終わり。安心してお使いください。水道法で定められている水質検査をすべての排水場で実施し、皆さんのご家庭に安全できれいな水道水をお届けしています。また、秦野盆地の地下は、丹沢山地から流れ込む雨水などにより、天然の水がめとなっており、その水量は約3億トン、箱根芦ノ湖の 1.5 倍と推定され、市の水道水の約7割は、この地下水を利用しています。市民の皆さんが使用する水量は十分確保されていますので、安心して水道水をお使いください。いざという時のため、水の備えをお願いします。災害時でも安定した給水ができるよう、市民の非常時の飲料水を確保していますが、 その備えだけでは、大規模災害時には足りません。また、水道施設の復旧に時間がかかり、給水をすぐに開始できないなど、十分な対応ができないことも考えられます。皆さんのご家庭でも、日頃から飲料水、生活用水の備えをお願いします。ご家庭内での飲料水保管ポイント。1、清潔なポリ容器などに水道水を入れて保管し、定期的に入れ替えましょう。直射日光を避ければ、3日程度は飲料水として使えます。2、風呂の残り湯などを貯めておきましょう。トイレや洗濯など、生活用水として使えます。3、ペットボトルなどの飲料水を買っておきましょう。市でも、ペットボトル、おいしい秦野の水、丹沢の雫の製造と販売を行っています。ご自宅の給水管、適切な管理はできていますか？上下水道局が整備した排水管から、各家庭に水道水を運ぶための給水管は、すべて市民の皆様の所有物です。老朽化した給水管は、水漏れする危険があります。漏水防止のためにも、新しいステンレス管などへ取り替えをお願いします。給水管の取り替え修理や撤去するときは、漏水事故を防ぐためにも、市ホームページなどに掲載している指定給水装置工事事業者へご相談ください。所有区分のイメージ図があります。所有区分の境界は、宅地までは個人所有、道路からは市所有になります。市所有の給水装置は分水線、排水管などです。個人所有の給水装置は、給水線、蛇口、メーターボックス内の補助止水線やメーター、止水線などですが、給水管は宅地の外に伸びていても、個人所有の給水装置になります。問い合わせ経営総務課、電話814113、ファクス826552、E メール、keiinoo.kanagawa.jp 声の広報秦野12月1日号はこれで終わります。担当は、秦野市録音赤十字奉仕団ひまわりの、酒井節子、佐賀静江、早川妙子、岡田節子、草山太陽、宮城美希、大月恵子でした。